岡本明夫の奈良奥の奥。誇れる歴史がある、作りたい未来がある。この番組は株式会社浅沼組の提供でお送りします。今回も奈良県立大学客員教授岡本明夫先生、映像作家の保山光一、シンガーソングライターの私大垣智也の3人で、これからの1時間たっぷりと奈良の奥の奥をお届けいたします。今月も先月に引き続きまして3人ものお客様をお迎えいたします。その前にですね、恒例となりました近況報告からお届けします。岡本先生、この1ヶ月はいかがお過ごしでしょうか。
はい、智也君作業が苦手らしいね
バレたか。
それは言わなくても、リハーサルで僕が噛んだことは言わなくても、
優しい数世層が力入ってるなと思って感動してて、
ありがとうございます。そうなんです、
作業が私はね、はいはい、近況報告中のなんやけど、長いことその神社でおったもんですから、はい、万灯籠がちょうどお盆にあってね、
はい、
で家の先祖さんのお給仕が滞ってたんで、辞めてからはもう毎年真面目に、朝昼晩夜食とちゃんとお給仕して、まあ、お給仕でも、はい、うちの家内がみんな作るようだけど、はい、私がお供えして、
はい、
ということをこの頃完璧にさせていただいていると、
はい、
これが近況報告ですわ。
なるほど、結構お盆をお忙しくされてたんですか。
いや、それから朝昼晩夜食まで先祖さんにあげてた、忙しいがな
そうですね、うん、はい、ありがとうございます。宝山さんはいかがですか。
はい、今年は東海を撮影させてもらって、
あ、
やっぱ良かったですね。久しぶりに撮影しましたけど、
はい、
いい感じでした。で、撮影してるとね、ボランティアの方がたくさん協力されてて働いてられて、はい、若い人が多いんですよね。
あ、
で、
なるほど、
うん、若い人がすごく頑張ってて、やっぱりね、観光とかそういうためだけの東海じゃなくて、奈良の若い人がその郷土を愛するきっかけになったりね、社会とつながるこう、うん、きっかけになったりするイベントでもあるのかなという、うんうん、なんかそういう若い人のその生き生きとした、
はいはい、
ボランティアされている姿がすごく印象に残りましたね。
はあ、なんか最近こう奈良のことを愛してるっていう若者たちすごく増えてるような印象ありますね。
そうですよね、なんかいやいややってるっていう感じじゃなくて、すごくみんな、うん、だから見習いたいというか、
はい、
うん、とてもそういういい雰囲気というか、うん、たくさんの明かりとともにたくさんの若いボランティアの笑顔も見させていただいたというか、
はい、
そんな東海で、大垣さんはこの夏、
僕はですね、もう本当にもう、秋に向けてのこう準備が結構いくつかありまして、実は今度11月の17日にですね、ご摂氏の60周年、市政60周年のイベントがあるんですけども、
五瀬ですか。
五瀬の方で、その五瀬の五瀬中学の吹奏楽部と実はですね、コラボレーションすることになりまして、そのちょっと打ち合わせだったりとか、ちょっとそういう、まあ、それに向けての動きをちょっと夏は頻繁にやらさせていただいておりました。
いいですね、若い人と。
そう。
一緒に何かやるっていうか、ね。なんか、大垣さんも若いですけど。
いやいやいやいやいやいや、そのちょうど夏のお盆前ぐらいに打ち合わせに行ったんですけども、なんかその中学生は、まあ、吹奏楽部っていうのはもう8割9割女性、女の子だけなんですけども、そういうことらとこう話して一緒に盛り上げろっていう話の中でもやっぱり照れるんですけども、一気にこう距離を詰めて話しかけてくれたりとか、なんか音楽を通じて何か一緒にできるっていうのは、やはり僕に、保山さんがおっしゃるように、やっぱり僕らにとっても元気になることにつながりますから、本当に素晴らしい機会をいただいたなと改めて思いながら、はい、頑張りたいなと。
ぜひぜひ、
はい。
中学生にも不安が増えるかね。
いやー、それはどうですかね。ね、そういうのはまだないですね。
ない。
はい、若い方にはないですね。
若い方にはないです。
はい、この間失礼ですけど。
未来がないね。
は
い、
そうですね。
お兄さんとかって呼ばれるんですか。おっちゃんって呼ぶ。
やっぱどうなんですかね。
まだお兄さん。
お兄ちゃんとは言われませんやろ。おっちゃん。
いや僕なんかそんな感じではないんですけども、多分もしかしたらおっちゃんと思われてる可能性はある。ですかね、
先生って呼ばはんの
いや、先生、もう全然そういう呼び、何かを呼ばれるとかではないですね。僕の方から声かけて。
呼ばれもしない
。いや、そう言われるとちょっと半違う感じなんですけど。
あ、そうですか。
そうですね。はい。僕の方が声かけて、まあ、答えていただくみたいな。はい、まあ、もっともっとこう仲良くなってきたら。
気が若くなりますね。
そうですね。うん、ありがたい機会をいただいております。まあ、そんな、夏の、まあ、近況報告なんですが、ここはですね、これからはですね、まあ、この番組のリスナーの、ためにですね、毎月毎月とっておきの音楽を、僕の音源を紹介させていただいているんですが、今回はですね、この奈良という場所に関わる以前に、まあ、地域の、もう少し仲間たちと盛り上げていこうというテーマのもとで、一曲作った曲がございまして。で、実はもう録音までしたんですけども、このリリースがまだ叶ってない。まだ未発表曲がありまして、それをですね、ここで聴いていただきたいなと思っております。ということで、お聴きください。大垣智也で、願いを乗せて。
が落とす影に染まらぬよう
岡本明夫の奈良奥の奥、今月は3人のお客様をお迎えしてお送りいたします。最初は奈良国際映画祭実行委員会理事長の中野さと子さんをお迎えいたします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、
中野さん、
はい、
前回先月に引き続き、
はい、
お越しいただきまして、ありがとうございます。
ありがとうございます。
前回は奈良東海の会長でしたね。
はい、はい、そうでした。
で今回は、はい、奈良国際映画祭の実行委員長としてお越しいただきました。は
い、
すごいですよね。立て
続けに、はい、いろいろと呼んでいただいて本当ありがとうございます。もう東海もおかげさまで無事ににぎにぎしく会期を終了することができまして、たくさんのご協力本当にありがとうございました。
先ほど保山
養鶏の人気張ったらしいね。
95万1000人の方が訪れられたということで。
95万1000人、
はい、10日間、
えらい、えら
い
こと。
あ、そうですか。それは大体暑い時にご苦労さんでした。
ありがとうございました。でも本当楽しかったです。
あ、そう、
はい、みんな楽しくさせていただきました。
はい。じゃあ奈良東海が無事に終わって、
はい、
じゃあ次は奈良国際映画祭ということで
です
ね。
そうですね。もう頭切り替えて頑張っております。
もう今切り替わりましたか。
だいぶ切り替わってきました。
きましたか。
はい。いろいろお尻を叩かれている感じになってきました。はい。
そうですか。はい、もう言ってももうあとちょっとですもんね。
1ヶ月ですね。
そうですね。はい、まあ準備の段階で言うとどれぐらい来てる感じですか。はい、
今ようやく公式カタログというか全部のプログラムのお時間とかをきちっともう確定しようっていうことと、はいはい、どんなゲストの方にお越しいただくか、またどこのお宿に泊まっていただくかなどなど、あ、まあ、そういった調整をさせていただいている段階で、はい、もうたくさんの映画が奈良に集まってきます。
はい、そうですか。中野さん自体はこう奈良国際映画祭っていうものに関わったんていつからだったんですか。
もう初期のメンバーで残っているのがほぼ私と川瀬直美さんのお二人ぐらいになってきておりまして、うん、はあ、もちろん長く皆さんにはご協力ご支援いただいているんですけども、はい、そもそもですね、2007年にカンヌ国際映画祭で川瀬直美さんが最上の森という奈良市田原地区を舞台にした作品でグランプリを受賞なさったんですね。
はい、
はい、でその時も奈良の皆さん大騒ぎして喜ばれまして、うん、でみんなでお祝いの会をしていた席上で川瀬直美さんが私長年の夢だったんですけど奈良で国際映画祭をやってみたい、
うん、
で今このグランプリを取った私のこの勢いやったらいけると思うというようなお話をなさったのをなんとなく聞いてまして、はい、あ、なんか私の人生にまた映画というものが戻って来るんじゃないかなという確かなこう予感みたいなのを感じて、
はい、
手伝いますって言っちゃったんですね、私ね。
このさとこちゃんの家は尾花沢って言うとあれ明治からでしょ、はい、
そうなんです。明治の42年にこけら落としをした芝居小屋やったんですけど、先生、うちの先祖が大阪で大正時代に映画興業に手を染め始めるんですね、4代前。はい、でその時になんか近畿一円いろんな芝居小屋でなんか買い取れるようなところを探して歩いている中の一つが奈良の尾花座やったんです、うん、
なるほどね、
はい、でだから当時は実演もやるし、うん、映画も描ける。
あ、でもう最初から映画も並立でやってはったわけですね。
そういう形やったみたいですね。
あ、はい、それはもうあなたが担当されるのふさわしい。
ありがとうございます。はい。で、今、奈良町にある奈良市の資料保存館で、
うん、
今年映画祭をするからということで、尾花座展というのを、う
ん。あ、そんなんやってくれはんの？
してくれてはります。はい。
何出てます
ね。昔の、その、看板。昔はね、大入り前になったら、そのことを、看板に全部関わった人のお名前を書いて。
あ、木のやつ。
木のやつです。はい。で、どこか、ね、どこの神社かわからないんですけど、うん、神社に奉納なさってまたそれを下げてくるというような奉納額というのがたくさんありまして、で20枚ほど残ってたのを今全部奈良市の方で保存管理していただいてます。
あ、貴重な資料ですな。
はいはい、でそこを読んでるとね、はい、なんかいろんな方の名前が載ってて、うん、まあ、その中には、
うん、
魚沢旅館さんとかね、
うん、
名習館さんとか、うん、ね、 吉田屋旅館さんとか、まあなんか今もお付き合いさせていただいている方々のご先祖のなんか方々がなんか協賛していただいてたりとか、あとお宿を提供していただいてたりとか、まあそういった人間関係もちょっと見えてですね、すごく面白いというか、やっぱりご先祖さんのおかげで今私映画祭させてもらってるなと思って。
なるほど。
はい。
うまいことまとまるな、この話。
いやほんまにそう思ってまして、はい、
今回そのじゃあ、 あのその、まあ、尾花座があって、はい、今は現、まあ、3ルート、
はい、
なのですね、はい、ところでも実は映画が公開されるんですよね。
はい、であの映画祭最初やり始めた頃はもうその映画祭っていうものをやるのがみんな初めてで素人ばっかりでやってるから、はい、よくわからなかったんですけども、はいはい、まあ、2回目2012年をさせていただくときにそういえば中野さんとこ昔尾花座やったやんかと、うんうんうん、いろんな人に声かけていただいて、ね、尾花座復活上映会っていうのをやろうと、
はいはい、
あの周りの方からお声かけいただいて、
はい
はい、尾花座を復活させるというのが定番のプログラムになりました。はい、
そうですか。
だからそこでは昔尾花座でご覧になって懐かしいなと思われるような映画を今、うん、あのもう一回やってみるとかですね、まあ、古い日本映画を中心として上映会をするプログラムになっています。
なるほど。やはり毎年毎年あの、まあ、毎回毎回積み重ねていってやはりこう思いっていうのは深くなっていくと思いますけども、
はい、
今回に対するこう熱い思いっていかがお持ちですか？
そうですね、もうね5回目なんです、はい、で私たちの映画祭はあの2年に1回偶数の年に映画祭をやって、うんうん、でこの映画祭でコンペティションを行って、それはもう世界中から集まってきた若手の新人監督さんの作品でコンペティションを行って、その中で優秀な賞を取られた方に奈良県を舞台に一本映画を作っていただくっていうのを、うん、まあ、制作するのを奇数の年にさせていただいてるんですね、
はい、
であのそういう形で映画をずっと作ってきても、今年6作品目が仕上がってきまして、うん、前回は昨年は天理市を舞台に映画を撮らせていただいて、はい、まあ、そういったこう奈良県のいろんな市町村を舞台とした映画作品がどんどんと出来上がってくるというのが、ここまで繰り返すことができたということに、もう本当に皆さんのご協力の賜物なのでありがたいなと思っているんです、はい、でまた次から次へと次からも、いろんな作品ができていくようにと思って頑張っております。はい、
やはりでも苦労もあってたんじゃないですか、これまで。
いやもうね、いっぱい叱られてばっかりで、それこそね、
叱られるんですか？
叱られたりとか、はい、まあ、あとお金の苦労がですね、うん、こんなちょっとね生々しい話ですけども、はい、ね、あのすごく志高くし始めてしまっていて、うちうちでは大変盛り上がっているんですけども、まあ、そのことを他の方にご理解いただくっていうところにまだまだちょっと、はい、足りてないところがあるなとか、映画祭をやることでどれだけの人が幸せな気持ちになっていただけるのかなっていうのが、まだうまく表現しきれてないなと思ったり、はい、まだまだやなと思って頑張ってます。はい、
まあ、今回はですね、あの保山浩一さんが映像を、
はい、そうなんです、
ね、春日大社の方で、
いやいや、もう僕の話題はやめてください。
なんですか？いやいや、この流れで必須じゃないですか。
いやでもね、いい映画祭なんですよ、
はい、
ほら今奈良市映画館ないじゃないですか。
そうなんですよ、
ね、びっくりするでしょ。でね、僕も何度も映画祭映画見に行きましたけど、なんか普段あその映画館に来てないようなおじいちゃんおばあちゃんとかが来てるんですよね。
あ、
で僕すごく覚えてますけど、見終わった後そのおばあちゃんが全然知らんしてるのに、兄ちゃん今の映画良かったな良かったなってすごいこう話しかけて来られたんですよ、最初に行った時かな、4年前かな。
映画世代の人やね。
だからあ、これはね、はい、いいなと思って、
はい、
なんかねやっぱりそのそういうおじいちゃんおばあちゃんってなかなか遠くまで映画電車乗って車乗って映画見に行けないけど、
はい、
近所にね来たら、あ、ちょっと行ってみようかなっていう人が結構いてるんだなと思って、
はい、
だからそういう、うん、場になってんのがもうすごく心地よかったというか、うんうん、はい、だからそういう映画祭なんでね、僕も応援したいなと思いながら、うん、はい、
ずっと応援いただいてまして、
は
い、
去年もねしてくれはったもんな、
ね、うん、まあ、で今回は、まあ、あのね、春日大社さんで奉納上映ということで、
はい、
はい、あのやらせていただきますけど、
9月の22日
です、ね、はい、まだちょっと完成してないんで大きなことは
楽しみにしています。
はい、なんかこう思い描いているこういうビジョンとかなんかあるんですか？
奈良の人は 本当に奈良のことを一番知らないというか、
はい、
こんな美しいところに私たちは住んでいるんだよっていうことがメッセージですね。
はあ、はい、なるほど。
それを春日大社さんという場所を、はい、通して皆さんに伝えることができたらなと、まあ、それだけです、
はあ、小浜先生楽しみですね。
いや、素晴らしいね。そういうことをしていただくと気づかへんからね、はい、周りっていうのは。もう一度再発見させていただいたらよろしいな。
そうですね。中野さん、今年で5回目を迎える国際映画祭ですよね。
はい、はい、あの第1回目がね、はい、平城遷都1300年祭の年にしようということで準備進めたんですね、
はい、
で第1回目を開催した時にはね、ちょうどあの興福寺さんがなんか710年から1300年経って、長年の悲願ですよね、中金堂の立柱式っていうのをなさっていて、
はい、
であのこう周り囲っているところにね、楽慶がね平成30年って書いてある、まあ、その興福寺さんの52段のところにレッドカーペットを引いて、あの第1回目の幕開けをさせていただいたんですね、
はい、
でその時私多分41、2ぐらいで、
はい、
で川瀬直美さんも一つ年下やから40歳、なんかそれぐらいで、
はい、
で平成30年って中野さん50やん言うて、
はいはい、
ないわー言うて笑ってたんですけど
、はい、
でその時一緒になんかやってたボランティアのスタッフたちとかも、平成30年ってめっちゃ先ですねっていう話して、
はいはい、
でも平成30年の時にもまたここで映画祭やってたらいいなみたいな話は、なんかこうまだ第1回目がうまいこと終わるかどうかもわからへんとこから夢見てたんですけど、
はい、
なんと今年ね平成30年なんですよ。
そうなんです、
はい、でちゃんとできるんですって、10月に
迎えましたね。
迎えまして、
はい、
あ、そうか、こういう風になんかこう奈良の歴史が刻まれていくのの横っちょで、なんかちょっとずつ点点っていう点打つみたいに一歩ずつ歩んでいけたら、はい、なんか私たちのこの歩みもいつかなんかもっと太い線になって、
はい、
あの時ああ言ってし始めはった人がいたねなんて、歴史の中に入ってたら嬉しいなと思ってやってます。はい、
10年先20年先もですね、
はい、そうです ね、はい、ずっとずっと続けていける映画祭であったらいいなと思ってるんです。はい、
楽しみです。
はい、
まあ、保山さんが先ほどおっしゃったように、映画っていうのはこう知らない人と人とをつないでいって、また世代も声でつながっていくっていう、
そうです ね、
すごく力があるものですから、
はい、
はい、ということも、込めまして、中野さんから最後にですね、
はい、
メッセージを一ついただいてよろしいですか。
はい、9月の20日から24日まで、奈良町センターをメイン会場とし、春日大社の感謝共生の館さんや東大寺の金賞ホールさんなどもお借りして、たくさんの映画を上映させていただきます。映画をご覧にならない方も楽しんでいただけるような企画として、国立博物館前の前庭ではアートインスタレーションもご準備しております。いろんな世代の方が映画を通じて触れ合っていただける映画祭にしたいと思っておりますので、ぜひ皆さん、これからチケット発売になりますので、チケットを求めの上ご来場ください、はい、お待ちしております。
チケットはちなみにどこで買えるんですか。
チケットピアで発売を予定しております。8月末から発売予定です。
わ、はい、かりました。それでは9月の20日の木曜日から24日の月曜日まで、はい、奈良国際映画祭、皆さんぜひお越しくださいということで、実行委員長の中野聡子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。